Awake.
Awake.
On BFM 78.
Awake. Weekly Financial Life. Financial Create 代表取締役高塚智弘さんと一緒に人生100年時代、お金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。アウィークの頼れるお金のかかりつけ医、高塚智弘さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします、
はい、今週もよろしくお願いします、はい、今日はね7時台にその金融庁がね、はい乗り換え販売みたいなもの
を、ね、
解約させて新しく契約させるというのを頻発してる傾向があって警鐘を鳴らしてるって話をして、はい、そこからもう高塚さんに聞いてみようという
、ありがとうございます。
みんなが高塚さんの話を聞きたい、
ね、これで私もね言いたいことたくさんあるんで
言いたいことあるでしょ、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、
はい、わかりました。
いろんなメッセージ先にご紹介しましょうか、はい高塚さんにメッセージですが、はいセミナーに参加しました。
ありがとうございます。
3月30日、ラジオネーム書いてないかな。4時間があっという間でした。また4時間やったんですか。
そうなんですよ、長引いちゃいました。結構
予定時間が過ぎてしまって矢野さんに怒られないか心配しつつ、高塚さんがお茶目でした。あ、矢野さんに怒られそうになってるのをちょっと心配してる高塚さんがお茶目だったと、
はい、ありがとうございます。
矢野さんというのは支店長ね。
そうです、支店長が結構もうそんな長くやっちゃダメだということで、うん、なんか不公平感があるだろうと、うん、短く終わる回もあるかもしれないんだからと言われるんですけど、うん、いや来た方にはねせっかくだから聞きたいことあったらできる限り伝えたいって僕の気持ちもあるので、
はい、
ちょっと我慢してくださいみたいに言って交渉しつつ伸ばしました、
は
い、
で質問をずっとね答え続けて、はい結局は90分の枠がいつも4時間程度になると。
そうですね一応90分で終わらせる努力はします。
すごいですね、はい、長すぎ4時間って、ねね、ダンスウィズウルブスか
ただ
ラストエンペラーかみたいな、ね、
ちゃんとトイレ休憩は入れたんで。
あそうですか。
あの頻繁に声かけました。
それは入れた方がいいですよ、
はい
そうですね、トイレは1時間に1回ぐらい、はいはい、結構ほら勉強してる時ってトイレ行きたくなるから。
そうですね、
みんなね確かに、はいもう一方参加した方いらっしゃいますね。
ハル
さんから、水槽の収支の説明とても分かりやすかったです、うん、浪費家の主人にも直接聞かせやすかったです、うん家計の見直し頑張ります。水槽の収支、
はい、あのお金の私たちの家計を水槽に例えるとって話よくするんですけど、ほうほう、私たちの家計ってこう穴の開いた水槽に水を貯めてるようなのが家計の管理なんですね、はいはいはい、そういったお話をして家計の構造から理解しましょうという勉強会でお話してるんですよ、うんうん、
ランニングコストがどんどん出ていくよと。
そうですそうです、
人生のランニングコスト。
そうです、
でその穴が大きい人いませんかってことですね。
そうです、その家計の構造が一人一人違うんで、はい、その水槽の管理を上手になりましょうみたいな話をちょっとしていってるんですけどね、
はいはい、それでねあのご主人にも説明したというか、ね、
はい、
いいですね、
ありがとうございます。
岐阜支社も作ってください。岐阜の方から、
頑張りたいですね、
はい、全国にね支社が広がっていけば、はい、まあ、オンラインでも対応してますので、ね、
そうですね、
はい、全国対応です、はい、とで、高塚さんから、はい、あのね、あ、そう、さっきの話先行きますか。
はい、そうですね。
外貨保険の話ですけど、
そうなんですよ、これ、
途中解約するケースがあまりにも多いと金融庁が心配してるんですね。
はい、はい、あの簡単に言うとちょっと売り手側の話を皆さんにすると、うんうん、こういった保険だったりとか、まあ、債券とかも全部同じなんですけど、こうやって皆さんに一括で払ってもらう商品って、うん、基本的には売る側、販売する方って一回その売った時に手数料がドカッと入るんですよ、うん、ワンショットで、
はい、
例えば皆さんが入れた金額の 3% とか 4% 手数料でもらえるんですよ、
うん、
例えば1000万円販売すると30万40万もらえるんですね、うん、でそれはお客様のそもそも自分の資産から要は減らされるんですよ、取るんですよお客様の資産から、うんうん、取っちゃうんですね。だからその分って減るはずなんですよ。でもそのやってもらったものを例えば10年間満期のものですよって販売して10年お客様が持ちっぱなしにされると10年間売り上げってゼロなんですよ、うん、でも10年以内になんだかんだお客さんが解約してくれて、うん、解約するとまた資金できるじゃないですか。もう一回なんかまた買おうかなって話にどうせなるので、うん、そうするとまた 3,4% 取れるじゃないですか、
はい、
なので何回もお客さんに買い直してほしいんですよ、うん、これを商品の中に仕組みとして入れちゃってるものが結構あって、はい、僕これだいぶ問題だと思ってます、
うん、
これがターゲット型っていうんですけど、うん、あの特に外貨建てなんかだと目標設定ってするんですよ。例えばあの外貨初めてですよね、分かんないですよねってお話をして、あの、まあ、分かんないですけど 円に最後換算した時に為替も含めて一回100、例えば今 100% 入れてもらったものが 110% 10% 増えたら強制的にゴールになるようにしておきましょうかと、うん、自分でそういうの見るの大変じゃないですかとかうまいこと言って、うん、設定するんですよ。そうすると、まあ、最初 3% 取られてる分も含めて結局 10% ぐらい増えると強制解約になっちゃうんですね、うん、お客さんは。でお客さんも増えたから喜んじゃうじゃないですか、うん、でもう一回また買い直してもらえるって、
はい、
でこの買い直すたびに実は手数料って抜かれるんですよ、
うん、
持ちっぱなしの方が絶対効率いいんですよ。それを強制解約する仕組みで、うん、 とある保険会社さんなんか、私あの代理店の社長やってるので、もう保険会社の担当者が僕ら代理店に説明来るときに、社長これ何回もお客さんから手数料稼げる仕組みになってるすごいやつがあるんですって普通に営業に来てる、もうめちゃくちゃやべえなと思って僕聞いてたんですけど、で別にその子は若い子なん で多分営業で会社から習ったことを代理店に卸しに来てるだけなんで、僕はそこまで大きくは否定しなかったですけど、これはやばいなっていつも思ってることが、まあようやく叩かれ出してよかったなと、気をつけてください。
そうですね、はい、だからまあ自分の金融リテラシーをちょっと弱いところをね、疲れてそのプロの販売側の人たちが、できるだけ手数料の収入が入るようにと売ったり買ったり、売ったり買ったりということを続けさせる、繰り返させるというのは良くないですよと。
そうです。でこれ売ってる人たちが今言ったように悪気多分ないんですよ、あの保険会社さんも代理店とかにそういう売り方ができてこれいいですよって卸しに来ちゃってるので、
でもこれ確実に短期間でお客様に利益をもたらしてるからいいじゃないかと、
そうなんですよ、
いうことでこれ正義感もあるでしょうから、う別に悪いことやってるつもりはないと思いますよね。
そうです。お客さんとしても、まあ、初めての投資で一回ゴールができるからいいじゃないかと、提案しやすいよと、そんなわけないでしょってことなんですけどそこの本質をぜひね、その販売する人ももっと勉強してもらって知ってほしいなと思います ね、
さっき7時の最初にお伝えしたその金融庁の調査によって最終的にお客さん、利用者の利回りが下がってしまうことを懸念しているということ で経済合理性がないよねと、いうことを金融庁も指摘している
そうです。あの私たちみたいな窓口を通す回数が増えれば増えるだけコストがかかる、これを理解していただきたいかなと思いますね、
はい。でお客様目線で仕事してるんですかというところですけどもね、そして今日のテーマなんですけど、先週からお伺いしていた低解約型終身保険と、変額保険について、変額保険は要注意ということだったんですけど、こんなメッセージ来てます。
ありがとうございます。
ラジオネーム書いてないですけど、高塚さん私変額保険契約しちゃってますとかね、保証と運用の両方がついてるって勧められて入ったばかりなんです、解約したいけどどうしましょうかという質問。
もちろんあの解約を早期でされると元本割れてしまう可能性大だと思います、ただとはいえ長く続けてしまうと、もう意向と合ってないんであれば怪我が大きくなる場合がありますので、早めに解約してしまうのもありかもしれません、また解約だけじゃなくて払い済みと言って払うのを途中で止めてしまって、ここまで払った分はそのまま据え置いてねっていうのができる場合もありますので、あの保険会社さんにぜひご確認いただきたいかなとは思います、
払い済み扱いにして、今後払いませんと、いうことができるものもあるということですね、
特にこういう貯蓄系の商品で保証もついてますよって言われた場合注意していただきたいんですけど、最近こう働けなくなった時の保証もついてますって言葉が結構流行ってるんですけど、この働けなくなった時ってすごく曖昧な表現で、細かく保証内容って各保険会社で全然違うんですね、トリガーが違うんですよ。例えば要介護2級にならないと出ない会社もあれば、身体障害状態でも出る会社もありますし、これも範囲が全社違うぐらいに思ってもらっていいので、細かく見て担当の方が働けなくなった時の保証もついてて貯蓄もあるよみたいな簡単な説明で振り回されないように気をつけていただきたいかなってのは思いますね、
じゃあもうメニューだけじゃなくてメニューの中に入っている具もちゃんと見てくださいと。
そうなんですよ。それ見ないと結局全然違うよ。ハンバーグって言ってもね、いろんなハンバーグ多分あると思うので、あの一言でハンバーグだからいいと思わないでいただきたいかなと思います。
分かりました。高塚さんの次回のセミナーのお知らせをいただきましょうか。
4月の13日土曜日ですね、午前11時からオンラインセミナーあります。テーマはどうする新しいNISAということで、資産形成を成功させる方法について、 Zoom などご自宅 などお好きな場所から顔出しせずに聞くだけでご視聴いただけます。無料なのでお時間のある方はぜひ。また千葉支社で行っている勉強会、ごめんなさい6月も ありがたいことにもうすぐにいっぱいになっちゃいまして、そうなんですよ。で7月上げました。一応7月11日木曜日と7月27日土曜日、もう3ヶ月先になっちゃうんですけど、
やばいですね、もう即時完売です。
すぐ
テイラースイフトレベルになってきましたね
ありがとうございます。あともう一つですね、これもメッセージ多かったんで、実はゴールデンウィーク、ドキドキフリーマーケット幕張メッセで行われるドキドキフリーマーケットにブース出展します、その中で子どもの日あるんですけど、子どもの日に親子の勉強会みたいなのを午後にちょっと私やろうかなと思ってます、でこれはちょっと前告知だけさせてもらって、来週多分正式にホームページでちゃんと受付のページも作るので、これも予約制にして、来た方は座ってちゃんと聞けるよと、当日来た方も立って見ていただくならできると思うんですけど、親子で聞ける、できれば中学生以上のお子さんぐらい推奨ですかね、お金の勉強会ってことで、お子さんにお金の仕組みとか、社会人になった後困らないようなお金の話もしたいと思うんで、ぜひ親御さんと一緒に遊びに来てください。
もう高塚さんの話を一日ちょっと聞いたらですね、金融教育をやってる今じゃあ高校生が多分1年分ぐらい らいの知識を入れてくれると思いますんであ
の実践的なことを教えますから。
そうですよね、
はいはい、ご安心ください、
だから時々フリーマーケットも詳しい情報はまた分かり次第ということですね、はいはい、
来週以降告知します、
はい、今日の内容はアウェイクのポッドキャストで聞けます。 Spotify や Apple のポッドキャストでも聞けますので聞いてみてください、
はい、YouTube お金の教育チャンネルもぜひ家計改善について具体的な例を交えてかなり詳しくやってますので参考になると思います、
はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お願いします。
はい、お願いします。